おはようございます。
おはようございます、はい、
上場大学の学長です。
お立ちのです。
さあついにあれだね、
はい、
はい、もうすごいね、今将棋界はね、
将棋界で今更空前の
そう、藤井聡太の快進撃がすごいね。一体何年で話してるの
今に始まった話ではないけど、
ね、やっぱりもう将棋聖人ですよ彼は。もう素晴らしい、やっぱりね。
負け知らずですかやっぱり。
いや、なんじゃない、なんか俺もそこまで詳しくないけど、もうタイトル総なめだっていうしさ、もう暇さえあれば将棋のことをはあの考えてるというね。もう今のだからトップアスリートというか、あの、とね、でももうやっぱ藤井聡太、大谷翔平はもうずっとね、ここ何年か日本のテレビを沸かせる若手ですよね。
そうですね、
うん、だけどまあ藤井聡太さんはまあ将棋やってますけど、うん、まあ、我らがジョジョのキャラクターたちは、まあ、ゲームは大得意でしょ、はい、うん、ボードゲーム
ゲームは大得意でしょう、意味わかんないけどそうなの
そうでしょう。だからジョジョキャラ、まあ、5人いりゃ藤井聡太から1回ぐらい勝ち取れるんじゃねえかと、うん、
ああ、まあ5人いればという意味がよくわかんないけど誰だったら藤井聡太に勝てるかっていう話、
ね、まあまあそうだね、うん、そういう状態でちょっとだから藤井聡太さんに将棋で勝つと。ただ
正攻法じゃ勝てないでしょ、
まあ、ハンデとしてやっぱり、まあ、スタンドは使わせてもらいます、こっちは。ああ多分
スタンドの存在は明るみの状態でってことい
や、まあそうだね、まあ、まあ、いや、もう闇将棋よ、まあ、すごい能力者がいますって、ああ将棋屋がいますってことで藤井さんを、まあ、ちょっと呼んで、エジプトに呼んで、ああちょっと一回やると。
いや、まあでもさ、うん、基本関係ないからね将棋って。だってルールの上で戦うわけだからさ、スタンドの介入する余地がないじゃん別に。
いや全然あるでしょ、もうそんなの。オラっつってさ、あの藤井聡太の小指を折るとかさ、できるわけでしょ切断しなかった
大手って置いたと思ったら自分の小指が置かれてるみたいな怖すぎるだろ
ぐらいのことはもうできますよ。ただね、まあ、そんな物騒なことはしないけど、まあ、だから、まあ、スタンド能力があればそれぐらいの、まあ、将棋界でもそこそこやっぱそのプロに一発勝てるぐらいね、なんかしらできんじゃねえかって、まあ思考実験です今回は。
ああ、なるほどね、
うん、
まあまあそれで言うとやっぱりそのジョジョのね、その王道の考え方として、
はい、
イカ様はバレなきゃイカ様じゃねえっていうのがあるから。
その通り。
まあね、正攻法ではどうしても勝てないでしょうから、うん、まあ、イカ様スタンドを使って何かしらのイカ様を働いて勝つしかないのかなと。
うん、そう、我々家庭や方法などどうでもいいので、うんうん、勝てばよかろうですから。
でやっぱりその将棋の駒の下に、うん、あのチョコレートをちょっと一かけらちょっとこう入れておいて
傾けとく
そう、傾け
あれかっちゃん将棋とかだったらできるよ、なんていうの、あの積み上げてさ一個ずつ抜いていくみたいなうわ
ってそれぞれじゃなくてね、
うん、ちゃんとやっておきましょう。あの、はい、普通の将棋ね、将棋のルールはご存知ですか。
はいはいはい、うん、あ、ご存知ですよ。
よかったよかった。であれば、
あ、でも語る上で、うんうん、であれば何、
いや、であればまあいいか、語る上で別にね、それぐらいはまあ知っておいて、
別にルールの話は、
うん、しなくてもいいと思う。
まあ、まずね、まず一人圧倒的に将棋をする上で、はい、有利なスタンドがいますけど、
え、そんな
発表していいですか。
あ、発表してください、ちょっと教えてください。
将棋をするために生まれたと言っても過言ではない。
はい、
これですね、マンダムですね。
マンダム、
うん、リンゴロードアゲインのマンダムです。
どういう風に使うんですか。
それあなた待ったがし放題ですから。
6秒、いや待ったはしてもさ、同じ手を打ってくるんだよ相手は
だから手が戻るわけでしょ6秒前。
あ、まあね、あ、自分だけまあ打ち続ける形になるかもしれんな、したら。まあ記憶はみんなのあれだからね6秒前の盤面で私の番ですって言い張れるってことね。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
6秒前に戻って、だから打ち損じたと、王手って言われたらマンダムっつって言って、
うんうん、
王手される前の盤面に戻して、
はい、そして
でまたやり直しができると。
いや再びかってもう一回王手されない、大丈夫それは
でなんならだから相手が打つじゃん、
うん、
でマンダムすると相手は打った記憶があるから、
うんうん、 そういうことだ
よね。こっちの番だと思い込んで、うん、こっちが2手続けて打てるっていうことも、
まあそうだね、それは確実だわな、きっとな。
あれあそこに置いたはずなのになってなるから。
なるほどなるほど、うん、
これマンダム有利かな。
まあマンダムは確かに有利かもしれんな。6秒、うん、じゃああれはジェールハウスロックは、
ま、あ相手の脳に侵食する系ね。
そうそうそう、
か干渉する系の
3つまでしか覚えられない、
記憶を消すっていう、うん、
たとえ藤井聡太が100手先まで考えたとしても、うん、3手先までしか思えないから、うん、考えられないから、
はいはいはいはい、
4手目考えたらもう1手目忘れるから、はいはいはいはい、もう勝てるでしょ、はい、きっと。
あれだ、歩を動かして、
うん、
角を動かして、で歩を動かしたら、あれ何やってたんだっけ、
そうそうそう、
でまた歩を動かすところから
始まる。そう、うまくやりゃ二歩ができるからな、それ。
なるほどなるほど。
また歩を。
確かにジェールハウスロックは強い
な、うん。強いよな。
反則レベルで強いな。
ボードゲームにおいては最強すぎる。うん、
最強です。
ただまあその3手でなのアドバンテージが俺たちにどれだけ強くなるか分からんけどな、藤井聡太レベルだと、
まあ、強いでしょ
う。いやーどうだろうね、もうそんなのあれなんじゃない、もう何考える間もなく心で打ってくるかもしれない、あいつら。
3手前の記憶がなくなるんだよ相手。
まあそうだよな、どうだろうか。まあでもまあその辺は強いよね、
うん、
きっとね。あとはう、ね、うん、まあ、逆にだからさ、そんな時にね、あれか、あのレクイエム、ゴールドエクスペリエンスレクイエムとかはどうですか、は
い、レクイエム、
うん、
レクイエム、うん、なんで、
え、絶対大手できないっていう。
一生大手し続ける
そう
けど到達できない藤井聡太が
ゼロに戻るされてしまうから。
でも勝てないよね、
うん、まあ勝ちはできないね。
ダメじゃないですか。じゃあダメです。
そっか。
藤井聡太がただずっと繰り返しになっちゃうだけでかわいそうだよ。
そっか。かわいそうだ、ね。
やっぱね、こういう時は万能なね、やっぱり、あの、D4C ですかな。
ああ、もう駒と将棋盤の間に藤井聡太を挟み込んじゃうってこと？
違う違う違う違う。
どうすん
の？あの、うん、どこかの世界で藤井聡太に勝ってる自分と入れ替わる。
それも勝ってる自分と入れ替わってどうすんのそれ。勝ちましたって言い張るけど、こっちの世界じゃ勝ててないよ。
そっちの世界に行こう。
そっちに行くか。なるほどな。
そうそう。無限にあるわけだから。
うんうん。
その、ね、パラレルワールドっていうのは無限だから。
あ、なるほど。
当然、勝ってる世界線もあるはずなんですよ。
まあまあ、いやいや、そんな世界線あるかな。
無限だからね。
そう、うん。どんなに深く潜ってもそんな世界はなかったって言われない？大丈夫？
大統領がお父さんを見つけられなかったみたいに。
お父さんを見つけられなかったみたいに。ありえないっていうことになってしまう。ああ、まあそうだな。まあでもだから、隣の世界から王将5枚持ってきたりな、飛車と角5枚持ってきたりすれば、勝てるかもしれんけど。
あとはなんだろうな、なんかさ、
はい、
藤井聡太をもう一人用意して、
うん、
で、その同時に打つのよ。で、
うんうん、
藤井聡太と同じ手を打てば、藤井聡太 VS 藤井聡太みたいになるわけじゃん。
ああ、なるほどね。隣の世界の自分とちょいちょい入れ替わってってことだ。まあ、一ターンずつ。
そう、だから自分はそのもう一方の戦ってる藤井聡太の手を真似して打つ。で、A の世界で藤井聡太が打った手を真似して B の世界で打つっていうのをずっと交互に繰り返せば、どっちかでは絶対に勝てる。
ああ、確かにな。
っていうのが実現できるスタンドはなんだ？
いや、まあでもそれは D4C じゃないですか。
D4C でそんなになんかちょろちょろちょろちょろ隙間に挟まって移動してたら何やってるんですかってならない。
まあなるな。あ、あれじゃない？サーフィス。
ああ、サーフィス、はいはいはいはい、うん、
サーフィス
打ってもらうんだ。
打ってもらう、まあ、二人羽織でやるでもいいし。
はいはいはいはいはい。
でも相手、でも藤井聡太超えてくるかな、サーフィスを。触れた時の藤井聡太を超えられたらサーフィスダメじゃない、うん、どうなんだろう、そういう戦いの中で成長するタイプかな。
二人羽織、二人羽織してる時点でちょっと不利なところある。
まあそうだね、見えないし、そうだね、体調的な問題でもな。うん、ああでもあれか、ヤスオちゃんのスタンド、
うん、
とかだったら、うまくやってくれんのかな。まあ携帯チラ見し続けることになるけど。
ダメだろ、反則だろ絶対。
まあ完全に反則だよ、スタンド使い。
それ見れたとして見れたとして何なの。
選択肢を教えてくれるじゃん。
上に打ってくださいとか言ってくれるの。そう
言ってくれんじゃねえか。
ペイズリーパークが。
ペイズリーパークが。そう。ダメかな。
あれはコマを打つところまで教えてくれんのかな。
分からん。ちょっとどうか分からんわ。
あとはあれだな、ほら、ソフト&ウェットで、
うん、
盤上の摩擦をなくして。
どうすんの。
あの藤井聡太が打った途端に全部の駒がツルーってなって反則負けしてもらうとかね。
ああ、まあまあだからそういうことはできるよね。そのなんかさ、
そう
なんかもう無効試合にしちゃうとかさ、
うん、
あそういうことはまあいろんなスタンドで多分できるけど。
そうね。そんなこと言ったらでもね、アブドゥルでね燃やしちゃうとか、ね、やせすれば
普通にいい話なんのかな。よろしくお願いします。オラーってさ、もう
オラー
でば勝てるから そんなの。
ダメ、
うん、
ダメか、
ダメだ。
やっぱルールの上で勝たないとって感じか。
そうだね。まあでもまあこんなところじゃないかな、まあ、
こんなところかな、
うん、なんかまあいいアイディアあったらぜひ教えてくださいというところで本日はここまでです、うん、はい、
はい、
いいですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ。
さよならだ。